葛飾区議会自由民主党議員団プレゼンツ葛飾万歳。この番組は葛飾区議会自由民主党議員団の提供でお送りします。おはようございます。葛飾区議会自由民主党議員団の平田光義です。この番組は私たちが暮らす葛飾区をもっと良くするために日々奮闘している葛飾区議会自由民主党議員団の活動を紹介し、葛飾区の行政や経済、文化について発信、紹介していきます。週替わりで自由民主党議員団のメンバーが登場し、ここでしか聞けない貴重なお話もたっぷり聞かせていただきます。葛飾区政についてより多くの区民の皆様に知っていただきたい、そんな番組です。それでは今週私と一緒に番組をお送りしてくれる方をご紹介します。葛飾区自由民主党議員団の筒井崇久幹事長です。今週もよろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。いや、第3回なんですけども、まだまだ慣れない第3回で、もう毎回筒井幹事長にご登場願ってるんですけども、
いやでもね、前2回もいろいろお話しさせていただいて、本当にね、楽しい、はい、本当30分ってね、あっという間に終わっちゃうんで ね、はい、ちょうど14日の日、これで第4回定例会、はい、まあ、今年の分の本会議はみんな終わったので、はい、まあ、そこから3日経って、はい、まあ、今回ね、まあ、いろんな一応17議案でしたっけ、はい、出てた中で、まあ、何が
そうです、ね、
ここが興味深いみたいな、もし
やはり私はまあ今今年は何といってもまあコロナ感染症対策ということで、まあもう第4回の定例会で早くも第8次の補正予算が成立して、まあ今回の8次のね補正予算の中ではね、また営業短縮に協力したまあお酒を出すお店だとか、カラオケのお店にまあ区独自で10万円上乗せするっていうのができてきて、まあ、本当にそういうお店を、ね、やってらっしゃる方には、まあ、ちょっと規模はね、いろいろあると思うんですけど、本当にその重要な大事な協力金というか補正予算だと思うんですけども、
確かにね、加算してもらえるってことはね、うん、はい、まあ、そのお店の規模によってもこれが本当に、ね、お店が助かるかどうかっていうのはね、はい、本当にお店の規模によっても違うと思いますけど、はい、ぜひともねこういったことをこれからもやっていかなきゃいけないなというふうに強く思うところですよね、
はい、あとさらにね、児童扶養手当の、ね、受給されている方にもですね、まあ、5万円上乗せ、またさらに第2子以降、第2子第3子の方はそれぞれお子さんに3万円ずつという上乗せの、また補正予算も含まれておりますんで、まあ、本当にコロナで大変な状況を迎えておられる方々に少しでも葛飾区が、まあ、一番身近な自治体として役に立てるように、これからも取り組んでいきたいと思いますので、
そうですね、ぜひ我々もね、ぜひ街を歩いていろんな人の声を聞いて、はい、それをうまく活用できるようにしたいですよね、
はいはい、よろしくお願いします。それではこの後は自由民主党議員団の峯岸義行副幹事長をお迎えいたします。葛飾区議会自由民主党議員団プレゼンツ葛飾万歳。本日のゲストをご紹介します。葛飾区自由民主党議員団の峯岸義行副幹事長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。皆さんおはようございます。峯岸義行でございます。
もう議員団の中で一番元気な峯岸副幹事長、今日は初めて
このなかなか朝は苦手なもんで、
なかなか早くは起きてる
のに、そんなことないでしょ
いやいやいや、苦手な本で、今日は頑張って早起きしてまいりました。
いや、峯岸さんね、はい、やっと本物が来たというか、本家が来たというか、今までね、はい、前2回も、その堀切橋の話ってしてて、はい
はい、なるほどなるほど、
だけどやっぱりこれ誰が言い出しっぺっていうか、言い出しっぺはもうか確かに過去にね、大勢の皆さんがやってきたものだけれども、ね、先輩方がたくさん、はい、もうここ数年に至っては、はい、もう峯岸さんが質問して、はいはい、なんとかねここにたどり着いたっていう感じですよね。いや本当に、
はい、ありがとうございます。今日来るにあたって、まあ、青木区長が第1回目でざっくりと、まあ、橋梁の話をされたということで、私堀木の議員のもので、堀木の話といえば、まあ、荒川橋梁の 掛け替えの話が皆さん地域の人にはね一番の関心事だと思っていましたので、区長のお話どういう話をされたか分かりませんが、私もあの区議会議員にさせていただいて、まあ、8年7年経つわけですけども、まあ堀切の議員、また近隣地域の議員の自民党の初選方が時間となってですねこういう掛け替え事業の推進を図っていたんですけども、なかなか目に見えるような形でですね、うん、掛け替え事業がつまがったところで、うん、まあ、国交省が、思い越しをと言いますか、うん、まあ、我々の声をやっと形にしてくれる大きな動きがありました。
まあ、でも本当に私思うんですけど、はい、峯岸さんがこれ本当に長年、取り組まれてたじゃないですか、でもなかなか前に進まったも中だったものが、うん、今回本当に急にまとまったなっていう印象があるんですけど、
小川がもう無理だからやめた方がいいだ
ろう、そんなこと言いましたからね、そんな質問するたびにまた同じ話してるのかというようぐらい、まあまあ、毎年、まあ、定期的にですね、うん、このことを質問して予防してきたことなんですね。
でもね、これね、やっぱ台風19号、ね、去年のね、これやっぱり大きかったよね、
はい、大きかったですね。それでまあ国交省もこれではまずい、まあ、うん、本当荒川の越水がね台風19号で、うん、現実の脅威となって、うん、区民の、まあ、地域の人は実感したと思います。私も近隣に住んでいるので、そう思いましたが、それを、まあ、それがまあこういう前進に加速させたと思いますね。
まあ、ちょっと言い方が、正確か分からないけど、まあ、本当に政治の力っていうか、はい、行政の力っていうか、はいはい、本当にそこを私は感じたんですよね。やっぱりみんなが長年課題だと思ってても動かなかったことが本当にね、いろんな議会もそう、また区長さんもそう、またね、これは京成とか、まあ、足立区なんか、まあ、国交省の、ね、協力、みんなが一丸となってやろうって決まれば、それがね、本当に長年の課題がすぐ動いてしまう、できてしまうっていうところが、本当に行政とか議会に携わってるものとして、なんかそういうダイナミックなものを感じたんですけど、地元のね、やっぱり峯岸さんにとってみたら、もう一番嬉しい、
本当に今、一番身近な議員ですので、まあ、地域の声もですね、一番懸案とされてたことなので、本当にこの前進は地元、私だけじゃなく地元の、まあ、町会長さんはじめ地元の方みんな喜んでいると思います。
これいつ頃の予定ってなんか、
はい、予定はですね令和4年から着手予定というふうに聞いております。
いやね、よかった。今日はね、まあ、堀切地区を代表して峯岸さんに来ていただいてるってことで、はいはい、他にもね堀切っていろんな商店街とかもね、はい、いろんな取り組みやってますよね。まあ、堀切ん、峯岸さんの車にも堀切ん乗ってたりして、
はいはい、
まあ、堀切んの象徴的な存在だし、
私が中に入ってんじゃないかっていうぐらいなんかお腹が似てると言われてるんですけど、実はそうではありません。はい、もともとそういうぬいぐるみなので、うん、はい、まあ、堀切もですね、まあ、私が子供の頃にはちょっとだいぶこう商店街も寂しくなって、まあシャッターが多くなってきたんですけども、まあまだまだ何て言いますかね、まあ亀有や立石と、まあ、立石はまあ似たようなお店が多いですけど、もう味のある店がたくさんあります、うん、まあ皆さんご存知のラーメン屋さんが、堀切といえばラーメン屋が有名なんですが、
そうですよね、
皆さんも
麺グランプリなんかね、
あ、そうなんです、
やってましたしね。
あ、よくご存知で。
いやいや、もう
毎年ですね、12月11月の終わりか12月初めに麺グランプリ、堀切り麺グランプリっていうのを開催してるんですが、うん、今年はまだ、まあ、このコロナ禍で、まあ、だいぶ縮小されていったんですけども、まあ、ぜひですね、まあ、来年コロナ明けこの収束したらまた大々的にですね麺グランプリ堀切りをアピールする、そう、食をテーマとしたイベントもたくさんやりますので、またまあおいおい宣伝させていただきたいと思います。
堀切りね、いろんなイベントやってるんですよね。仮装をやったり、まあ、たこ揚げもそうだし、まあ、あとはランフェスタの時にね、はい、商店街がいろいろその地域を盛り上げてとかって、はい、やっぱり商店街の活動がね活発ですよね、
うん、そうですね、まだそういう、まあ、そういうイベントを絡めて、まあ、商店街の方々もすごい区のイベントにも協力していただいて、まあ、特にランフェスタ、葛飾ランフェスタなんかは本当この堀切の何商3商店街ですかねの方々が中心となってボランティアとして、まあ、いろいろなことをしていただいてます。
区少連のね理事長さんは
堀切ですか。そうなんです、区少連の総務屋さんで、お世話になっておりますが、まあ、区少連の会長をはじめとして、まあ、堀切の商店街、いろんな、皆さんに来ていただけるようにですね、 試行錯誤しながら工夫したイベントをやっておりますので、ぜひ、まあ、またおいおい、また私もこういうところに出させていただいてPR していきたいと思います、
ね、やっぱりね、本当はね、勝負祭りなんかもね、盛大にね、毎年行われているのにね。
そうなんです、今年も残念ながらね、まあまあ、みんなまあコロナで中止ですが、勝負祭り、駅前のパレードとかも、みんな中止になってしまったので。
堀切勝負屋はね、もう本当に古くから、はい、ね、葛飾の観光名所といえば、柴又帝釈天と堀切勝負園っていうね、もうそれだけ伝統もあるし、で伝統に、それだけ伝統だけじゃなくてね、はい、今水井館長もおっしゃったようないろんな新しいイベントにも取り組んでるし、
そうなんですね、
僕は本当に自分はね、実家は立石ですけど、堀切の本当に商店街とか飲食店に行くと、はい、本当に面白いというか、うん、いろんなお店もあるし、うん、またいろいろと、ね、取り組んで、区省令を中心にまた取り組んでいらっしゃるから、うんうん、これからもどんどんどんどん峯岸副幹事長を中心に堀切を元気にしていってほしいなと思います。
そう思います。まあ、今まあ、再開発の面では亀浦立石に立ち遅れちゃったんですけども、まあ昔ながらのいい街をアピールといいますか、それをまあ強みにして、これからもぜひ地元をPR していきたいと思ってます。
やっぱね、アイデアが違うよね。なんか他の商店街とはちょっと違った形でいろんなことに取り組んでるのはやっぱ堀切すごいよなって思うよね。
ありがとうございます。まあ、その本当にコスプレなんか一番いい例かなと思って、うん、毎年行かせていただいてるんですけど、本当年々人があ
れかなり遠くからも、
そうなん、やっぱりああいうまあ、コスプレの愛好家の方と全国各地にいらっしゃるらしくて、うん、本当にこう年々人が多くて、だから着替え場所なんか地元のというか関係者の役員の方々頭を悩ましてますよね。旧小屋の小学校の体育館を使ったり、まあ、地区センターだけではちょっと足りないというようなところまで多くの方々に来ていただいているみたいです。
旧小屋の小学校の、ね、活用は峯岸副幹事長がやっぱりライフワークとして取り組んでいらっしゃるから。
そうなんですよ、はい、まあ、葛飾区には統廃合で廃校になった学校が5校あるんですけども、そのうちの一つが私の地元 の旧小屋の小学校というところで、今よく議会で質問させていただいているのは、この旧校舎を、まあ、本当に生かしていかなきゃいけないということで、まあ、その旧校舎のあり方について、まあ、区の、方々とに、まあ、要望したりお願いしたり、いろんな話をさせていただいてるんですけども、まあ、一番、まあ、また災害の話に戻ってしまいますが、その台風19号の時に、まあまあ、あそこも避難所に指定されてますので、本当に川に近い場所、要するに土手が切れましたら一番真っ先に被害を受けるのはあの地域ですから、まあ、やっぱりそういう防災意識が非常に高い災害時 その避難所のちょっと、
ね、不満場所はね、堀切商店の駅にも近いしね、
そうなんです、
帰宅困難者なんかがね、災害の時出た場合は、
ね、
小屋の商っていうね、本当に地理的に本当に便利なところにもあるし、うん、小屋のエンジョイクラブなんかでね、本当にスポーツを楽しむ人の拠点にもなってますし、
そう、
まあ、いや、もう峯岸副幹事長のいろんなご活躍を聞いてちょっとまだまだお話を聞きたくなりましたんでその前に、それではここでコマーシャルです。
夢っていいですね。人って素晴らしいですね。でも葛飾をもっと素敵にできるのは葛飾に住む人、働く人です。夢作る街葛飾、あなたの未来を自民党葛飾が責任を持って守ります。
本日は葛飾区議会自由民主党議員団の峯岸義幸副幹事長をお迎えしてお送りしています。それではお話を続けていきます。
でさっきほらちょっと災害の時のね、はい、話みたいの出てて、やはりまあちょっと堀切だと、まあね、区内にまあ何か所かある木密地域って言われている木造のね、あの密集した地域、まあ、これを改善していかなきゃいけないっていう取り組みもまあしている中で、やはり堀切地区もねそういった対象になっている地域じゃないですか。なんかね地元に住んでてやっぱりまあこんなことを進めていかなきゃいけないっていうのあるんですかね。
私、まあ、地域で、まあ、その不燃化、まあ、東京都ね不燃化特区に指定されている堀切も地域なんですが、まあ、なかなかこの不燃化特区内の要するに、役所からの調整、なり、 除却した時の女性、そして新しく建て替えた時の女性の話などを知らない人が多いなっていうのが実感してます、
うん、今ねいわゆる耐震診断を受けて女性を受けるパターンもある、はいはい、ただそれに上乗せしてやっぱり密集市街地だとそれにもさらにね加算していただけるとかっていう、うん、まあ、そういう制度ってなかなか、まあ、例えば地元の人でもわからない人もいるかもしれない、もしくは例えば区外業者に建て替えをお願いしちゃったりすると、はい、まあ、そういったことにね気がつかないまま、ね、あの通り過ぎてしまうともったいないですからね、うん、まあ、今どんな状況で木密地域の女性ってなってるんでしたっけ。
その特区内の除却費用 の女性の限度額っていうのは100万円になってます。今以前はあの平成27年の以前はまあその半分の50万円だったんですが、その27年度から制度変わりまして、でもまあもう27年度も5年も6年も経ってますが、なかなかまだその地域の方にが浸透してないということですね。
これはあの一級建築士である専門家の筒井幹事長にお伺いしたいんですけど、まあ一般住宅で除却100万円というのはかなりこれはあの、
まあ、大きいですよね。大きいですよね。要はあの普通に、まあ、耐震改修事業で助成もらうときっていうのは、まあ、50万円が上限になってる中で、やはりその木密地域だから、まあ、それに加算して、まあ、100万円の除却っていうことでね、
まあ、単純に、まあ、倍っていうことですね、うん、でまたあの建て替えの助成もその比率が上がりまして、まあ、今200万円建て替えをする女性がですね、まあ、以前は平成25年以前は160万円だったのが200万円になったということもあります。これもまだなかなかこう知られてないというか、まあ、PR 不足とか、まあ、その辺の課題はいろいろあるんでしょうが、そういう女性もあります。
まあ、あの一般的な先ほどから言ってる、ね、あの耐震改修でやる場合も、まあ、先ほどお話しされてた160万円が今耐震改修でやれば160万円、はい、それがやはりあの、ね、木密地域であればプラス40万円されるっていうことで ね、だからやっぱりそういったことで、まあ、一般的な、まあ、いわゆる木造の建物の改修、耐震改修でやるよりもやっぱり優遇されて木密地域があるっていうね、ぜひともそういったものをねうまく活用して、これどんどんね木密地域の解消につなげていければと思いますよね、
うん、そうですね。あの、まあ、先ほどの、まあ、その、まあ、災害の話になってしまいますが、この木密地域というのは、まあ、災害路の多い堀木にとってですね、やっぱりの、まあ、一旦火がついてしまうと広がりやすいっていう地域なんです。それでですね、この、まあ、不燃領域率というふうに言ってますが、燃えないような、まあ、町づくりをしようということでこういう制度ができたわけですが、そのために、まあ、今のような助成がついているわけであります。
確かにね、堀切とか、まあ、四木地域とかもそうですけど、はい、やっぱりね、東立石もそう、はい、みんなやっぱりね中道路、まあ、途中車で入っていっちゃうと、もう極端にね、うん、まあ、細くなっちゃったりとかして、
もう迷子になっちゃいますからね、もう、う
ん、やはりねああいうところが、まあ、すぐに解消されることはなくても、うん、やっぱりねあの時間をかけてどんどん、あの火に強い、
そうですね、四木がもうそれこそ20年近くかけてやっと、その不燃領域率というのが 90% を超えてきたっていう、堀切もお話というかその例を見るとやっぱ向こう20年ぐらいはかかるんではないかと、目標達成までと言われています。まあでもまあ地道にですね、区はなんか70% をこのあと10年後には 70%、 今現在が 51.7% だそうです。これを 70%不燃化領域率を上げたいという目標を掲げています。
まあ、あの火事をね、はい、まあ、あの不幸にして、まあ、火事になってしまった場合、まあ、その不燃化を進めるということは大変大事だと思うんですけども、うん、まあ、火事にあのなる前のね、まあ、初期消火とか早期消火っていうことがすごくあの大事だと思うんです。で、あの峯岸副幹事長はご実家がコンビニエンスストアをやられていて、はい、まあ、そのコンビニエンスストアも通じてですね、あのいろんなそういうあの防災防火防災に今まで取り組んでこられたと思うんですけど、スタンドパイプ、あれ本当に峯岸副幹事長が熱心に
言われてました。自分で言うのもあれなんですが、まあ、議会に提案して、まあ、あのスタンドパイプっていうのはあの各町会には1台多分配布されて
ないない
ないんでしたっけ、
うん、まあ、だって町会って、まあ、ほら地域によって、まあ、例えば亀有地区なんてもう30以上の町会があるから、ね、ちっちゃい町会がやっぱりいっぱいあるところと、まあ、その南綾瀬地区とか堀切地区とはちょっと町の形態が違うんで ね、 あ、そうですかね、
まあまあ、とにかくまあ初期消火には強いと言われてスタンドパイプなんですけども、万が一その火事になった場合に、まあ、よく一刻を争うわけです。例えばうちの町会はありますけども、例えば真夜中に起きて町会事務所の鍵開けてなんてことはできないので、まあ、何か人に、不特定多数が来る、みんなに目がつく、しかも24時間そこに行けばスタンドパイプが使えるっていうような状況を考えますと、まあ、ああいうコンビニエンスストアみたいなところがいいんではないかということ、まあ、あの前例として足立区はもう前例で、まあ、コンビニエンスストアと提携を結びましてスタンドパイプをつけていたっていう事例があったんですが、まあ、それを参考にして、まあ、葛飾もどうかということで、始まった事業です。
でもね、あの峰岸さんほらアイデアマンだから、はい、あのスタンドパイプの話もそうだし、その、ま、お店でね街下で健康相談やってみたり、あ、まあ、今までねそういった発想がなかったところをやっていくっていう意味ではね、やっぱりアイデアマンだよね、いろんなことを考えてそれをまあ実際やってるんだもんね、
まあ、実際でもあのその街下の健康相談にしても確か長野県の松本市だと思いましたが、あの議員になって初めて、松井幹事市長も一緒だったと思いますけども、行政視察に行った時に、松本市長が元お医者さんで、まあ、それこそアイデアマンでそういう事業をやってるってのを見て、まあ、それを真似ただけなんですけども、
だけど、
まあ、
これは
いい、
うん、
まあ、いいことですよ事例だなと思って、まあ、葛飾区にもお願いした経緯がありました。
視察がちゃんと、
ね、そうですね、
視察してきたことをその葛飾区で活かせるっていう、
はい、やっぱりね町の今コンビニエンスストアがねこれだけあの多くなっていると、本当に町の人にとってもね、あの、はい、ね、行政機関とか役所以上に本当に自分たちにとって一番身近なね、あの場所であるから、そういうところに、まあ、スタンドパイプであるとか、
あと AED もそうでしたね、
AED もね、
そうですよね、 AED もそうでしたね、うん、AED も今区が、まあ、大手コンビニさんと提携を結んで配置している状況です。
ぜひあの峰岸さんも本当にねそのご実家のね家業と、まあ、その、はい、このと連携してねリンクしたいろんな提言を、うん、まあ、区議会また区役所にね、
はい、あの売名行為だって言われない程度に頑張りますよね。
いや、そんなこと誰も思ってませんのでぜひ頑張っていただきたいと思います、はい、もっとお話をお聞きたいところなんですけども、お時間が来てしまいました。本日のゲストは自由民主党議員団の峰岸義行副幹事長でした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてきました葛飾区議会自由民主党議員団プレゼンツ葛飾万歳、いかがだったでしょうか。
いや、今日ね峰岸さん、はい、最初は俺喋れない俺喋れないって言ってたんだけど、いざとなったらよく喋ること、圧倒
的なパワーで、ね、まあ、でも本当にね幹事長おっしゃった通りね、あの峰岸さん本当アイデアマンでもあるし行動力もありますし、うん、本当にね町の皆さんにも慕われてるんで、いろんなお話聞けて今日は僕も本当にまた改めて勉強になりました。
いや確かにね、はい、違う面ですよね、はい、街で人気があるってすごいよね。だって地元でよっちゃんよっちゃんって
そうですよ、ね、
みんながこう愛称で呼んでくれるっていいことだよね。
ちゃん付けでね呼ばれる議員に私も、
うん、いやなりたいですよ本当に、はい、ね、なかなかそうなれないところが難しい、はい、
ぜひまたね峰岸副官庁にもまたおいでいただいていろんなお話をあの伺いたいと思います。番組では皆様からのお便りを募集しています。番組の感想や話してほしいことなどをお送りください。宛先はメールアドレス 789@kfm789.co.jp ファックスの番号は 03-5670-5332 03-5670-5332 郵便は郵便番号 124-8505 葛飾 FM 葛飾万歳宛てまでです。それでは今日も元気に過ごしていきましょう。ごきげんよう。
さよなら。
さよなら。この番組は葛飾区議会自由民主党議員団の提供でお送りしました。